時刻は1時になりました。シンガーソングライターともこのポップポップポップのお時間です。今日はもう1月18日、もう18日ですが、本日がこのポップポップポップ2024年初の放送となります。皆様本年もどうぞよろしくお願いいたします。もうそう、ポップポップポップって毎月第3木曜日なのでご挨拶が常に遅れてしまうんですが、皆様お元気でしょうか。あの年が明けてからね、まあちょっと経ちますが、まだ寒いですね。今日まだいい方かもしれないけど、でなんか花粉症を持ってる友達がもう結構しんどそうというかそう、花粉がね飛び始めてるっていうねお話もちらほら聞きますので、どうぞ花粉症の皆様もご自愛くださいませ。でね、正月にねちょっとご飯食べ過ぎたななんて方も、私みたいな人もね多くいらっしゃるかもしれませんが、あのここからまたねゆるーく一緒にダイエットでも一緒にしていきましょう。いいの、あのお正月はね美味しいものねいっぱいあるから、しかもほら集まりも多いからね、いいんです、そういう時はいっぱい食べて。なのでね、今月もゆるーくゆるーくいきましょう。とにもかくにも今月もね、ポップでゆるい30分間にどうぞお付き合いください。というわけで、じゃあここで一曲まず聴いていただきたいなと思います。それでは聴いてください。ともこでポートレート。聞いていただきました。ありがとうございます。さあ前半戦はですね、私のこの年末年始、それから今年のね活動の話なんかもしていけたらと思っております。あのお知らせもしてたんですが、私あのこの前の大晦日12月31日もあのライブをしておりました。そう、本当に1年の最後の最後までステージに立たせていただいて本当に感謝だったんですけども、その日はあの共演の方と一緒に夜10時ぐらいまで、その物販とかの時間も入れてあのライブやって、でからの夜11時半から12時半までの1時間であのカウントダウンの年越し配信、そうこれは無観客でやらせていただいたんですけど、そうやってねみんなと一緒に楽しく2024年を迎えることができました。しかもあのその12時になる瞬間、年越しの瞬間はですね、あのちょっと今思うと若干恥ずかしいんですけども、あの共演者の皆様と一緒にあのジャンプしました。あのいますよね、なんかこう年越しの瞬間にせーのでジャンプして、あその瞬間地球上にいなかったよ私とかいう人、なんかそれをねなんか久しぶりにやりました。なんか小学生みたいだなと思いましたが、でもなんかねこう終始わちゃわちゃしてみんなとね楽しく年越しができましたね。あの配信だったので見てくれた方もコメントで参加してくださったりとかして、なんかすごいみんなで年を越したなっていう感覚の2024年の始まりでしたね。そうなんか去年も同じく大晦日もライブやらせていただいて、同じ会場で、そうでまあなんやかんやで朝帰ってくるじゃない。で去年は あれです、初日の出をね見に行ったんですけど、お台場まで。なんか今年はちょっと一つ年を重ねたからなのか、ちょっとそこまで体力が残ってなくて、普通に帰って、普通に元日は寝て、そう結構ゆるく過ごしてたんですけど、あの夜になって元日に一人っきりってちょっとなんか寂しくないと思って、なんかその日あの国立競技場で日本対タイの親善試合、サッカーですね、あって、なんか息子くんはねジージと一緒にそっちに行っちゃったんで、私一人ぼっちで、ちょっと2024年元日から一人ぼっちってちょっとやだわって、なんか夕方ぐらいになって思ってきて、あの地元の友達を呼んで、もちろん強制的にですけど元日から付き合ってもらって一緒にご飯したりとかしてね。で、あと今年あの仮歌、あの普段やらせていただいてる仕事なんですけどの仕事始めが、あの意外と遅めで4日始まりだったので、あれ3日正月休みじゃんっていうことで、あのこの正月はですね、お友達と一緒に初詣に行って、初詣に行った後に、なんていうの、スーパー銭湯みたいな、スーパーっていうんですか、に行きました。そう2日かなあれは。そうでもなんか結構すごい混んでて、やっぱそういうお正月っていう時に家族とかでその温泉みたいな行くこと多いんだなと思いながら、まあ、友達とずっと喋って、お風呂入ってサウナ入ってお風呂入ってご飯食べてみたいなのを繰り返して、気づけば7時間ほど滞在しておりましたあれ暇だったのかな私って思って、そうそうそうそう、そうなんです。そんな私のお正月でしたね。あとなんかこうほらやっぱこういう時だから、あの家族で集まったりとかするじゃないですか。で私お兄ちゃんがですね大阪に住んでるんですけども、あの大阪から娘ちゃんを連れて遊びに来てくれてたので、一緒にね会ってね。でなんかそう、めいっこちゃんとかってやっぱこういう長期の休みの時にしか会わないじゃないですか。なのですごくこう成長を感じましたね。あのすごいんですよ、私のこととかもなんかともこちゃんとか言って呼ぶんですよ。なんか3歳なんですけど、そうでなんかやっぱ大阪に住んでて結構コテコテの関西弁がもう身についてて、そう、なんとかやねんなみたいな、なんか可愛いなと思って、やっぱ女の子はもう口が達者ですね。なんか本当にそういう成長を感じつつ、なんかすごくほっこりした年末年始を過ごしていたなと思いますね。で、あのそうそう、去年からのなんか繰り越しというか引き続きの目標として一個あるのは、私丁寧に日々を生きるっていう目標を一つ掲げていて、それ今年もあるんですけど、まあ丁寧に生きるとは何ぞやっていう感じなんですけど、でも例えばこのお正月で言えば、今年ちょっとチャレンジしてみたのが、今年自分でおせちを作るって決めてたんですよ。そう、なんかそういう日本とか四季みたいなのを感じるものをちゃんとやろうみたいな、そういう、それも丁寧の一つだと思って一つ目標に掲げてたんですけど、なので年末の間にお重を買って、でおせちを作ったんですよ。でそれを X とかインスタとか載っけてたんですけど、あのね、わすごいタモさんおせち作れるんですね、伊達巻きとかもすごい美味しそうみたいな、あの詰めただけのやつも私作れるって思われてしまって、ちょっとここで一回訂正しとかないと、私伊達巻き作れる人みたいになっちゃうね。そうそうそう、なんかお豆と黒豆か、豆とか数の子とかもそれはちゃんと作ろうと思ってたんですけど、お友達のママが作ってあのプレゼントしてくれて本当ありがたかったんですけど、そうなので私が作ったのはローストビーフと、あと何、ブリの照り焼き、あとはなんかイクラ、違うサーモンにイクラ乗っけたみたいな、そうあともう全部詰めたので、なんかそんなにあのこれは丁寧なのかって言っていいのか分かんないぐらい、ちょっとなんか詰めただけみたいな感じにはなったんですけど、でも絵的にはすっごいお正月感の出るテーブルにできました。あとお雑煮とか作ったりしてね。そうそうそう、そのお雑煮さ、なんかこの前私の作詞の先生と喋ってた時に聞いたお話なんですけど、やっぱお雑煮って各地の味があると。そうで一個ね、なんかこれどこのか分かんないし、多分その人個人が好きなやつなんだと思うんですけど、あの全然市販のでいいんですけど、コンソメスープに 餅を入れるらしいんですよ。でそれがびっくりするぐらい美味しいらしくて、そうなんで今年チャレンジしようと思って忘れてたの、今思い出しましたね。帰ったらやろうかなと思います。まだね何個か残ってるんでね。そうで、なんか結構みんなの SNS を見てるといろんな味のお雑煮があって、そう面白いなと思って、結構このお正月みんなのお正月ご飯を見るのがねすごく楽しかったなと思います。そうなんです。でやっぱそのおせちとかお雑煮とかも作ったら食べてもらいたいじゃないですか。でも我が家は私と小学校4年生の息子くん2人なので絶対に食べきれないし、子供っておせちの中身あんまり好きじゃないじゃないですか。そうそうそう、だからこれ絶対に余るなって思って、あのこの時もあの元日に来てくれたお友達をもう一回集めて正月から何回も召集するっていう、ね、そうそうなんですよ。来てもらって一緒にね食べましたね。でもなんかいいよね、お正月感ありました。そうすごくなんか割と毎年お仕事始まるのが2日とか、まあ、1日から歌ってる時とかもあったんですけど、三が日まるっと休めることってなかったので、久しぶりにこうお正月らしいお正月を楽しめたなと思います。でね、今月のトークテーマでみんなの今年の冬休みの思い出ということをね、みんなでそれであのメールいただいてるので、この後ご紹介していただきたいなと思うんですけど、今年も安定のカミカミですね。そうなんですが、まあここでねまた1曲聴いていただきたいなと思います。それでは聞いてください。ともこでマイベストフレンズ。
こんな小さかった時憧れたステージを覚えてる。キラキラ輝いて私もそこに行けるただ信じていた。なんでなんで大人なのにこんなこんな弱いんだろう。口癖は大丈夫で上手に走れなくてもこのたび気づくんだよ。みんながいること君と叶え重く感じ帰り道。
はい、というわけでマイベストフレンズ聞いていただきました。ありがとうございます。私の今年の活動のお話もしますとか言いつつ全然お正月の話して終わりましたね今年はですね、そうそうそう、ちょっとだけお知らせというかお話しさせていただくと、今年まず上半期はですね4月の28日日曜日にですね、私の初めての遠征のライブ、青森県弘前市にありますロビンズネストさんで初です、初の遠征ライブ、しかもバンド編成でのワンマンがあります。こちらのそのライブのタイトルだったりとか、まあ、お時間だったりとかチケットの詳細とかはもう時期発表できると思いますので、よかったらぜひ遊びに来てください。この時の弘前はですね、この時だってこの時期の弘前はですね桜祭りがあって、すっごい桜が綺麗な時期だと思うので、ライブと一緒に桜も楽しんでいただけたら嬉しいなと思います。そしてもう一個決まっているのが6月の9日日曜日、六本木にありますアンラベル東京さんというところで、私の8回目のワンマンライブがあります。ぜひぜひこちらも予定開けて一緒あの遊びにね来ていただけたら嬉しいなと思います。よろしくお願いいたします。ということで今年じゃないよ、今日どうしたんだろうね、すげえ噛んでんだけど今月のトークテーマ、あなたの冬休みの思い出ということでお便り募集したので、ご紹介していきたいなと思います。ラジオネームポンちゃんありがとうございます。今日もねラジオ見に来てくれてますが、今年の冬休みの思い出、正直思い出って思い出はあんまりないなとカメラ落として壊したショックは、あカメラマンの子だからね大変だよね、高いしね。 まあ、ワンマンだったり大晦日のライブだったり全くゼロではなかったということで、そうワンマンも12月9日か、ん10日だっけあったしね、大晦日もライブ来てくれてましたね。そうさ、あの本当に1年の本当に最後の最後までこう一緒に思い出が作れて嬉しかったなと思います。今年もよろしくお願いいたします。さあもう1通読みたいと思います。ラジオネームかなちゃん、ありがとうございます。ともちゃんこんにちは、改めて新年明けましておめでとうございます。今年もよろしくお願いいたします。さてラジオのテーマ、今年の冬の思い出ですが、特に出かけてもないのでテレビを見て夜更かしをしたり、課題で献立を立てたり、生酢を作ったりとかしたから一瞬で終わっちゃったなと。今年は自分にとって一つの大きな夢を叶える時なので、目の前のことや将来のことを考えながら過ごしたいなと思ってます。まだまだ寒いので体調にお気をつけて頑張ってください。今年もずっと応援してますということで、ありがとうございます。そうそうそう、あの栄養学のねお勉強をしている子ですね。頑張ってたよね。本当に学生さんはね、冬休み中もめっちゃ課題やってたなっていう印象ですね。配信とかでみんなとよく会話してましたが、本当に大変そうだなと思って。か生酢作るってすごいねでもなんかこういうね、結構今年の冬ね、なんかあの何お家でゆっくりしてましたっていう人多いかもしんない周り。ちょっと待ってね、もういつ読もうかな。ラジオネーム朝ちゃん、ありがとうございます。和歌山の方ですね。今年の冬休みの思い出なのですが、12月に次女のお誕生日に予定していた京都で娘たちに舞妓さんのメイクや着付けをして写真集を作ろうと思っていたのですが、次女がインフルエンザになってしまい危なく中止。なので冬休みに初詣を兼ねて京都へと思っていたら、大きな地震のニュースが飛び込んできて、とてもそんな気にもなれず、家族で地震が起きた時のことなどを話し合いました。備蓄も買い足しました。改めてたわいない毎日が普通に過ごせる毎日がこんなにも幸せなことなんだというお話も家族でできた冬休みでした。ともさんちも息子くんと地震が起きた時の約束事やお話をしたことありますか。まだまだ寒い日も続きますが体に気をつけて、そして日も少し長くなったような、暖かな春が待ち遠しいですねということで、お便りありがとうございます。12月さ、インフルとかコロナすごかったですもんね。そう、あの本当そういう時期に12月のワンマンやらせてもらって、本当にインフル欠席が本当に多くて、この方もそうだったんですけどね。まあでもね、今は元気になってよかったです。てかこれさ、京都にわざわざ行ってさ、舞妓さんのメイクや着付けをして写真集を作ろうというこの案、素晴らしくないですか。私もやりたい、これこういうことしたいそうでも読みながら羨ましいなと思って。そう、まあでもまだできてないってことでね、今年どっかでやれたらいいですよね。でもそうそうそう、あのあれね、元日から地震ありましたけど、うちもね結構揺れてました。うち茨城なんですけど、まあもともと茨城地震が多いので若干慣れてしまってた部分もあるんですけど、そうそうそう、でもうちもあの何、目に見えるところに防災用のリュック置いてあります。ちょっと買ったままだから中身をちゃんとチェックしなきゃいけないんですけど、そうで、何かあった時はここ集合ねみたいな話は息子くんともしてますね。でも何かあった時にちゃんとそのそれ通りに動けるかっていうのも分かんないしね、ちょっとね。でもそういう話し合いをするっていうのはすごい大事だなと思います。素晴らしい。私も帰ったらちゃんと話しようさあもう一通紹介したいなと思います。ペンネームりょうすけくんでいいかな。お便りラジオネーム、あごめんこっちに書いてあった、鉄道好きの野球少年、あ青年だった今年の冬休みの思い出は正月実家に帰ったことです。ずっと働かせられてましたということで、静岡だよね確かね。いいな、爽やか食べたいななんて思いながら見てましたが、あのさ、実家帰るとさ動くよね。逆に実家ってゆっくりしに行くもんだと私は思ってるんですけど、逆に働かせられることありますね。わかる。でもね、ママは喜んだと思うぜでも顔が見れるだけで嬉しいもんね。さあもう一つ行きたいと思います。ペンネームみやきちゃん、ありがとうございます。ともさんこんにちは、ラジオ2周年おめでとうございます。お2周年のありがとうございます。確かにそうだよね、今回25回目なので、ありがとう。毎月この第3木曜日が楽しみになってます。いつも楽しい30分ありがとうございます。いやとんでもない。さて今月のテーマは今年の冬休みの思い出ですが、ひたすらに寝正月でした。体調を崩してしまいひたすら寝まくってましたが、お餅はたくさん食べまくりました。一度に6個食べる、マジか、何個食べる日もあるぐらいお餅が大好きで、毎年この時期にお餅を食べられるのが嬉しいです。まだ家にお餅たくさんあるので、きなこ餅だったり磯辺焼きにして食べまくりたいと思います。だってそう体調崩してたよね。でも元気になってよかったわね。まあこういう時にね休まないとね。てか 1度に6個ってすごいね。 私一度に1個って決めてました。絶対に食べ過ぎるから。だって美味しいんだもん。でもお餅ってさ、食べ方いろいろあるやん。このきな粉もそうだしさ、磯辺焼きとかもそうだけどさ、いやもうちょっと食べたいな。1回に2個にしとけばよかったなって私冬休みが終わってから思ったんですけど。食べちゃうよね、わかります。私もこのお正月で2キロ太ってました。なのでちょっとずつ戻していきたいなと思っております。いや太るよ太るよ、そうそう太る。さあもう一通紹介していきたいと思います。ペンネームひろさん、ともさんこんにちは、今年の冬休みの思い出ですが、気がつけば病院三昧でした。年末と年始とで3回も痛い思いをした挙句、帰宅途中にめまいから倒れる始末、腰を痛めた以外は正常だったのが不幸中の幸いか。そんなことがありながら昨日挑んだ就職面接を結果から言うと合格でした。おめでとう、素晴らしい。ありがとう、すごい嬉しい報告です。ありがとうございます。体調面気にしながらではありますが、大手を振ってライブに行きますそうだね これまでも行けてましたが、これからもよろしくお願いします、ともさん、ということでおめでとうございます。そうそう、ちょっとね体調のこととかもあってなかなか心配な日々だったと思いますが、まずはね一つ、これはめでたい報告ですね。嬉しいですね。1月からこうな、いろいろね体大変な中でね、いっぱいこう面接したりさ、お仕事探してさ、で合格か、素晴らしい。なんか本当に親のような気持ちで今私もなんか息子のなんか何あの受験の合格発表みたいな気持ちでやったおめでとうなんて言ってしまいましたが、おめでとうございます。いや今年もねみんなにとっていい一年になったらいいなとすごく思います。私2024年後役なんですが、まあもうちょっとしたら役払いに行って、まあ怒ったことは全部まあ役年だからしゃあないよ、こんなもんだよっていうぐらいのテンションでゆるーくいけたらいいななんて思っております。みんなお便りありがとうございました。というわけでじゃあここでまた一曲聴いていただきたいなと思います。それでは聴いてください、ともこで恋かな。聞いていただきました、ありがとうございます。やっぱり30分早いな。さっきお便りにあったけど2周年なんですねめっちゃ一言みたいにありがとうございます。ラジオ通してねともさんを知ってくれた方もいつもの皆さんも本当に感謝だなと思います。さあ次回の放送はですね、カレンダー見たら次は2月の15日木曜日でした。前日バレンタインですね。ぜひぜひ皆さんのバレンタインのお話も聞かせてください。そしてお知らせをさせていただければなと思うんですが、ライブもちょこちょこ決まっております。でも1月はね意外ともうなくてですね、次のライブがですね、2月の12日 月曜日ですねに二子玉川にあります東京音実劇場というところで歌わせていただきます。その次が2月の18日日曜日、川崎の銀座街のフリーライブがあります。そして2月あともう1本あります。2月29日木曜日、赤坂にありますネイビーフラワーというところで歌わせていただきます。よろしくお願いいたします。でちょっと空いて3月の11日月曜日はですね、都内でちょっとこれまだ情報ちゃんと解禁になってないんですけど、バンド編成での対バンのねライブも決まっておりますので、どうぞどうぞよろしくお願いいたします。そして先ほどもお伝えしましたが、4月の28日日曜日には青森県弘前市、ロビンズネストさんにてバンド編成でね初遠征のワンマンも決まっておりますので、ぜひぜひぜひ遊びに来てください。その日はですね、ライブの後にみんなでオフ会もできたらなと考えております。もうすぐそこ何あのゴールデンウィークなので、まあ、そこの休みとくっつけて遊びに来ていただいてもいいですし、みんなでね楽しい思い出作りましょう。よろしくお願いいたします。さあさあさあ、あの年始に配信やった時に今年の目標立てたんですけど、その1個目がみんなと決めたんだけどね、みんながね、ともさんまだあの両親に反抗期だから親に優しくし、優しくっていうか上手に会話できるように頑張ろうぜということで、今年のね一つ目の目標はあの両親に感謝を伝えるというのがねあるんですけど、あの年始にお父さんの誕生日があって一緒に誕生日プレゼントを買ってスニーカーをプレゼントしました。まずこれ一つに頑張ってます私。そう、あの反抗期っていうかね、あの接し方が難しいんだよね。そうそうそう、なんか照れくさいのよ両親だと。でもね今年1年間ちょっといろいろたくさん会話していきたいななんて思っております。みんなの今年の目標もねまた改めて聞かせてください。ほんとあっという間ですが、次2月15日の放送でまたお会いしましょう。ここまでのお相手はシンガーソングライターのともこでした。またね、バイバーイ。
寂しくなって荷物重く感じ帰り道、何のためにやってるの、誰がこの歌聞くの、わからなくなる日も、ねえねえ続けること、絶対絶対君がいなきゃダメだったと思うの、どこにいても思うよ、ありがとう出会ってくれて、明日も歌っていいよ、頑張って